皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2025年1月26日にミンフィーネットで発表された善の心で全ての人に接するという内容の後編です。それではお聞きください。善の心で全ての人に接する、後編。文、黒竜江省のダーファー弟子。1、北京の警官に慈悲を持って真相を伝える。1999年、極悪人の江沢民がダーファーへの迫害を発動した後、当時ダーファーは迫害され、シフは攻撃され、中傷されました。私は家にいられなくなり、ご飯も食べられませんでした。シフが私に啓示を与えてくださいました。私は自転車に乗ってその場でぐるぐる回っていて前に進めないという夢を見ました。そこで私は北京へ陳情に行く決意をし、私は続けて4回北京へダーファーを実証しに行きました。シフが新しい教文を発表されたことで、私はダーファーへの迫害に参与した人、特に警官の将来の末路はとても悲惨である、私は北京へ真相を伝えに行き、彼らを救い再度しなければならないと分かりました。天安門に着くと、私は座禅して八正念をしました。すると警官が来て、私の手を後ろにひねり上げ、私を引っ張って行き、パトカーに乗せました。私は不当に仮留置場に拘禁され、檻の中に閉じ込められ、真夜中に大きな刑務所に連れて行かれました。刑務所に着くとすぐに彼らは私の写真を撮ろうとしましたが、私は撮らせず、どこから来たのかと聞かれたのですが、何も言いませんでした。その後、私に11953という番号が付けられました。連れて来られてから私はご飯を食べておらず、刑務所についてもご飯を食べませんでした。朝トイレに行こうとした時、私はぼーっとしていると感じました。私がいる官房を管理する官房のリーダーが警官を呼び、警官に私が病気でダメだと伝えました。刑務所の医者が来て、心臓病はかなり重篤だと言いました。私がそのまま横になっていると、官房ではダーファーを中傷するビデオが流れていたので、私は彼らに真相を伝え、天安門焼身自殺事件は全部嘘だと話しました。しかし私は体調が次第に悪くなりました。彼らは担架で私をパトカーまで運び、女性警官1人を含む4人の警官が私を病院に送りました。私が何も食べなかったので、彼らは医者に強制的に食べさせるようにと言いましたが、医者は、彼女はもうこの状態なので強制的に食べさせることはできないと言って出て行きました。警官は医者を指さしながら、みんなグルだと言いました。警官は怒ってシフを中傷し始め、ダーファーを罵り、私を罵りました。私はその口を閉じなさいと言いました。私はファールンダーファーは素晴らしい。ファールンダーファーは凶暴です。ダーファーに正義を回復し、私のシフに潔白を返してくださいと叫びました。警官はびっくりして2歩後退したのですが、それから再び飛びかかってきて、私の口をこじ開け始め、私に強制的に食べさせようとしました。口をこじ開けられないので、彼らは鉄の道具で私の口をこじ開けました。道具でこじ開けられた私の口は傷つき、歯までグラグラになりました。警官は私の口の中に牛乳を流し込み、私はむせて息が苦しくなりました。私は心の中で、私は真相を伝え、彼らを救いに来たのだから、彼らにこのように迫害されてはいけない。私は警官に真相を伝えなければならない、と思いました。私は自分で飲みますと言いました。私は大声で真相を伝え始め、牛乳を飲みながら警官たちに真相を伝えました。 その場にいたのは3人の男性警官だけで、女性警官はいませんでした。私は警官たちに天安門焼身自殺は嘘だと伝えました。警官は病院の廊下に人が行き来しているのを見て、ここで話すのはやめて外で話しましょうと言い、外へ行ってから私は詳しく真相を伝えました。3人の警官は皆理解し、私への態度は最初とは違っていました。3人のうちの1人の警官が、あなたを家に帰しますと言いました。私が、あなたが決めるのですか?と言うと別の警官が、決められないわけがないでしょう。彼は刑務所長です。と言いました。その時、女性警官が戻ってきました。3人の男性警官は互いに視線を交わし、行きましょうと言いました。男性警官たちは私を刑務所に連れ戻し、私が帰宅途中で食べるためのインスタントラーメンを私に一袋渡すように当直の者に伝えました。真相を理解した3人の警官は私にとても丁寧に接し、刑務所の門の外までずっと私を送ってくれました。私は行き帰りの時間も合わせて5日間、8月31日に連行され、9月4日に家に帰りました。自宅までの帰路ではずっと主婦のご加護がありました。ある日私は一人の特殊警察の私服警官に真相を伝えました。特殊警察の警官は私服を着ており、私が彼に真相を伝えると、あなたはファールンゴンの修練者だな。今ちょうどあなたたちを捕まえているところなのに、よくも私たちにファールンゴンのことを話せるな、と言いました。警官は私を引っ張り、特殊警察の車の方へ引っ張っていきました。車には4人の若い警官がいたのですが、そのうちの1人がドアまで来ただけで、私を無理に引っ張るようなことはしませんでした。私は両手を車のドアの両側に支え、車に乗ろうとしませんでした。私は主婦に、私は主情を救いに来たのです。彼らにダーファーとダーファー弟子に対して犯罪を犯させてはいけません。主情に救済の機会を失わせてはいけません。私は彼らに協力することはできません。どうか主婦、私の少年を家事してください、と言いました。車の中にいた一人の若い警官が、彼女を離してやれよ、と言いました。すると私を引っ張っていた警官が、あなたは年配者なので返してあげよう、と言いました。警官は私を家に返してやると言いましたが、私は車に寄りかかって帰ろうとしませんでした。私は心の中で、警官たちに対して恐怖心を抱いてはいけない、と思いました。警官は、お前はどうしてまだ行かないんだ?すぐにパトカーが来てお前を連れて行くぞ、と言いました。私はゆっくりと歩き出しました。誰かが私を尾行しているのに気づいたので、路線バスに乗らず、あちこち曲がって市場の出入り口付近の道路に着いてから路線バスに乗って家に帰りました。2. 内に向けて探し、善の心で同衆に接する。新しい修練環境に来て私が最初に接触したのは同衆 A さんでした。その後また2人の同衆と接触し、4人で学法グループを立ち上げました。同衆 A さんは心は善良ですが、思ったことをすぐ口に出します。A さんは性格がせっかちで、人にあれこれ言われるのを嫌い、人に何か言われるとすぐ怒りました。私が A さんと知り合ったばかりの頃、彼女はよく同衆 B さんと意地を張り合ったり、よく揉めたりしていました。私は A さんと B さんに、私たちは皆自分を治めるべきで、他人のことを気に入らないと思うべきではありません。A さんはせっかちな性格に見えるかもしれませんが、心根は優しく、人を助けるのが好きなのです。私たちは同衆の欠点を陰で議論するのではなく、口を収めるべきです。見てください、主婦はいつも私たちのそばにいらっしゃいます。 あなたが何を言い、何を考えているか、主婦はすべてご存知です。私たちはお互いに思いやりを持って接するべきで、他人の長所を見るべきです。と話しました。二人は次第に着実に収め、私たちは一つの全体となりました。また、ちょうど私が同州 A さんと接触し始めた頃のことです。私の言い方が彼女のことを考えていない言い方だったので、話し方が不適切になり、彼女の感情を害してしまいました。そのため彼女は怒って帰り、学校に来なくなりました。私は、A さんの悪い部分、特に感情的になってすぐに怒るという態度を真似てはいけない。私は彼女の良い一面を見る。彼女は善良で同州を助けている。あなたの不足を見ると彼女はあなたに指摘してくれる。同州は一緒にいるべきであり、互いに助け合うべきだ。と思いました。私は A さんの家へ行き、おばさんは話すときに考慮が足りませんでした。おばさんが悪かったです。おばさんはただあなたのためを思っていました。私たちは一緒にいれば親しい間柄であっても意見の食い違いが起こるのは当然ですから、あなたは私を寛容に見てください。私たちはまだ学法しなければなりません。と言うと A さんはまた学法に来るようになりました。ある日、私は同州 A さんと公園へ真相を伝えに行きました。東屋に行くと何人かの人がそこに座っていました。私たちもそこに座り、A さんが一人のお年寄りの男性に真相を伝えていると、彼らの話す声が大きかったため、私の隣にいた二人の年配の男性に聞こえてしまい、その二人はかなり不快な言葉を言いました。私は納得がいかず、同州の話す声が大きすぎて安全に注意していないと心の中で不平を言いました。ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。帰り道、私は A さんに、あなたは話す声が大きすぎて安全に注意していませんと言いました。その二人の老人が A さんをからかって言ったいくつかの汚い言葉を彼女に伝えました。A さんは受け入れられず腹を立てました。その日は雨が降っており、A さんは傘を持っていなかったので、私が傘に入れてあげようとしましたが、彼女は振り向きもせず雨の中を歩いていきました。私はとても気が重く感じました。後で同州と交流し、自分が善意の心を持っておらず、不平の心があったことを知り、それで A さんは受け入れられず、邪悪に隙をつかれ、互いに傷つけ合うことになったのだと分かりました。私たちはお互いに自分を探しました。不愉快なことが起こると私はいつも私が悪かったと言いました。私は内に向けて探し、心から A さんのためを思いました。内に向けて探すことを通じて A さんも変わりました。この出来事は私に、 同州が一緒にいるとき口を収めることがとても重要だということを気づかせてくれました。その後、私たちは皆自分を収めることを知りました。私の方が年上なので、 A さんと B さんは二人とも私をとても尊重してくれました。法を多く学ぶことを通じて互いに向上し合い、皆自分を収めることを知り、お互いの欠点や至らない点を理解しました。3. 慈悲深く人を救うのに人を選ばない。ここからは真相を伝えた時のいくつかの小さな出来事を紹介します。 3-1 若い警官が参拝した。ある時、私は若い青年と出会い、彼に年齢を尋ねました。青年は26歳だと言いました。私がどこで働いているのと尋ねると、青年は公務員試験に合格し派出所に配属されましたと言いました。私は青年に、私たちが出会ったのは縁ですね。おばさんはあなたに話します。天災人火がこんなに深刻なのを見てください。善良を重んじれば天が守ってくださいます。信善人は素晴らしい、ファールンダーファーは素晴らしいと覚えてください。なぜならファールンダーファーは仏法であり、衆生を救い再度するものだからです。良い人、善良な人は皆救われるべきです。共産党は無神論を唱え、人に神仏の存在を信じさせません。共産党は仏法を迫害したので、天は共産党を懲罰しようとしており、私たちは共産党と一緒になって巻き添えになるべきではありません。あなたは党や共青団や少年先鋒隊に入ったことがありますか?と聞きました。青年は党に入ったことがありますと言いました。私は青年に中国共産党を中共から脱退することを心の中で考えるように勧めると、彼はとても喜んで同意しました。私は現在中国ではすでに4億3000万人以上が脱退しており、あなたもその一人です。将来あなたが生き残れるのは最も幸運なことです。天は善良な人を守ります。と言いました。私は青年に手を振ってその場を離れました。3-2 キリスト教を信じている人も修練を始めるべきである。ある日、真相を伝え終えて車で家に帰る途中、車を降りて間もなくして50代くらいの女性に出会いました。私が早く歩いていると、女性は後ろから、どうしてそんなに早く歩けるのですか?と尋ねました。女性はとてもゆっくり歩いていました。私は女性に、体の具合が悪いのですか?どうしてそんなにゆっくり歩くのですか?と尋ねると彼女は、脳出血を起こしたことがあり、危うく命を落とすところだったのですが、神が救ってくれたのです。と話しました。私は女性に、あなたは主を信じていますか?と尋ねると、はいと言いました。私は、あらゆるものは一つの根源に帰するという言葉を聞いたことがありますか?と尋ねると女性は、聞いたことがありますと言いました。私は、将来は皆ダーファーに入ってこそ本来の自分に戻れるのです。と言うと女性は、私は修練を始めたいですと言いました。そして私は女性に、学校に通っていた時、小戦隊に入ったことがありますか?と尋ねると女性は、入ったことがありますと言いました。しかし、党や共青団には入ったことがないと言いました。私は、共産党は無神論を唱え、人に神仏の存在を信じさせませんが、神仏は共産党を許しません。あなたが本当に神を信じているなら、少年先鋒隊を脱退してください。今すぐ、信善人は素晴らしい、ファールンダーファーは素晴らしいと心の中で念じ、思い出した時にも念じてください。そうすれば、ダーファーの師父があなたを見守ってくださり、あなたの体を浄化し、あなたが救われるように、あなたを元の場所に連れ戻してくださいます。 というと女性はとても喜んで少年先鋒隊の脱退と新善人は素晴らしい、ファールンダーファーは素晴らしいを心の中で念じると言いました。三の三、ご神父を仏壇にかけます。ある時、年配の女性に出会いました。私は女性を見てかなり高齢だったので、おそらく何も加入していないだろうと思いました。女性にダーファーの真相を伝えると、仏教を信じていますと言いました。私は、仏教では徳を積み善を行うことを説きます。私はファールンゴンを修練しており、ファールンゴンは仏家のダーファーで、真の仏が人を救いに来られたのです。良い人、善良な人を救い再度するために来られたのです、と話しました。女性に、党や共生団や少年先鋒隊に入ったことがありますかと尋ねると、思いがけず党に入っていたことが分かりました。女性はとても喜んで脱退に同意しました。私は女性にとても綺麗なダーファーのご神父、お守りを渡すと喜んで受け取り、家に帰ってから仏壇にかけますと言いました。私は喜んで彼女に別れを告げました。3-4、彼女は何度もありがとうございます、師父と言った。ある日、女性が大きくて平たい石に座っているのを見かけました。とても落ち込んでいるように見え、年齢は50歳くらいでした。私は女性のところへ行き、女性に、お姉さん、お仕事ではないのですか?と尋ねました。女性は、いくつかの病気があってなかなか治らないのです、と言いました。私は女性に、私があなたに教えます。善良を重んじ、心の中で、真善人は素晴らしい、ファールンダーファーは素晴らしい、と念じてください。あなたが心から念じるなら、私たちのダーファーの師父があなたを助けてくださいます。私たちがここで何を話しているか、私たちの師父はすべてご存知です。私たちの師父はあなたの体を清めてくださいます、と言いました。そしてどうして党や共生団や少年先鋒隊を脱退しなければならないのかについても話し、女性は理解して脱退に同意しました。女性はありがとうございますと言い、私はただあなたに真相を伝えただけで、どのように良い人になるべきかをあなたに理解させただけです。実際にあなたを救うのは私たちの師父です。私たちの師父だけがあなたを救うことができるのです。と言うと女性は両手を合わせてこう言いました。ありがとうございます、師父。ありがとうございます、師父。自分にはまだしっかり行えていないところがたくさんあると感じています。私は師父の要求に従い、慈悲を持ってすべての衆生に接したいと思います。師父の慈悲深い救い再度に感謝申し上げます。同衆の無私なる援助に感謝します。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方はミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。